いよいよ古代日本に入る余裕が出てきましたね。要するに今の歴史、子どもたちが教えてもらう歴史って本当にかわいそうですよね。っていうのは、日本人はどこから来たのか、日本語はなぜできてるのか、日本にはなぜ国家がっていうのが少し遅れたのか、全然そういうことに対する本質的な説明ないわけですね。いつも中国はこう、中国はこうって習うわけですね。しかし日本は、日本人は日本がルーツですから、日本列島に住んでた人が日本人の最初です。それから日本語っていうのは他の言葉と違う言葉で、これも日本列島に住んでる人たちが作った言葉ですね。それから非常に食べ物なんか豊富で、稲作なんかも古くから できたので、争いがなかったわけですね。大体は食べ物に対する争いが普通なんですね。争いが少ないってことは殺し合いが少ない、殺し合いが少ないっていうことは多くの人を集めなくていいっていうことは、国家も少ない、それから広い土地を占領する必要もないので、文字もいらないということになって、まあ、日本列島の中で穏やかな文化ができるんですね。本当に理想的な文化ですね。自分たちの民族、自分たちの言葉、みんなで協力して食べていくシステム、別に上下関係もないし戦いもないっていう、こういうのが大体今から 2,3,000 年前にできた日本だったわけですね。それから外国から騎馬民族が入ってくるとか、そんなこと全くなくて、まあ少人数の人たちがたまに入ってくると、じゃあまあどうぞどうぞ、一緒に生活していきましょうっていうぐらいの余裕が最後まであった。そこで古代日本に入るんですね。明治維新の時もそうなんですけど、どうもこの頃の日本人はですね、軍事が強いとか武力が強いとか集団が大きいっていうことを立派だと思うらしいんですね。どうも思うんですよ。歴史学者は少なくとも、社会学者もそうですけどね。僕はそんなことじゃないと思いますね。人間の偉さっていうのは、力が強いとか金が持ってるとか組織が大きいとか皇帝であるとか、そういうことじゃなくて、一人一人の人間が人間として立派であるかと、かけがえのない人であるか、人格が立派かっていうことですから、それが文化なわけですね。明治時代でもヨーロッパの文明と日本の文明と比べますと、当時の日本の文明の方がずっとずっとレベルが高いですよ。それはもう全然話になりませんね。これはヨーロッパから日本に来て人たちがスロって言ってますよ。明治維新の時ですね、まあ、徳川の末とか、果たしてこの日本という国に西洋文明を持ってくることがこの人たちの幸福になるかどうか、まさに不幸なわけですよ。あの時に文明開化といったのが大きな間違いで、軍事力が強いところを真似たっていうだけですからね。軍事力が文明なんでしょうかね。僕は軍事力は文明じゃないと思います。ともかくそういうことで古代日本が始まりますね。まあ、古代日本の始まりっていうのがまたですね、あんまり議論する必要ないんですよ。例えば紀元2600年なんていうのを採用している人は、まあ、これ今から2500年前っていうし、それから一番左翼系で反日系の歴史学者ですと、まあ300年ぐらいから日本国ができたっていうんで、まあ、今は1700年とか言いますけど、まあ大体2000年プラスマイナス300年とか400年のところですよね。だって、まあ、いろんな証拠を集めるのはこれから少しずつ集まるわけで、分かんないとこは分かんないで置いとけばいいわけですから、まあ、この本でもですね、まあ紀元あたりで、まあ、プラスマイナス300年500年はあるでしょうと、まあ、いうことで進めていきたいと思いますが、そうするとですね、民族は日本民族であると、言語は日本言語であると、食べ物は豊富で殺し合う必要がないと、大規模な火山はアイラ火山が最後に、紀元前1万年に爆発してからはそれほどないというようなことでしたから、非常に穏やかなところで、まあ言えば地上の楽園みたいなところで、まあ、住んでたわけですね。そうするとここで社会制度を作ろうということになると、あまり大きな上下組織ってのはいらないわけですね。アイヌがそうだったんですが、まあ、ここでたびたびアイヌのことをお話しするんで、最近のアイヌ嫌いみたいな変なアイヌ法とかいうのが変な法律だったかなんか、全然見当違いなところで議論になって、なんか肉しげにアイヌのことを言うこと人もいるんですけど、僕はそういうような感情は全然持ってないで、アイヌはやっぱり階級制が2階級だったんですね。酋長さんとそれから普通の人っていう2階級ですね。だいたい世界の ところを見ても、平和なところが原始的なところじゃないですよ、平和なところが2階級ですね。ですから日本では天皇陛下と国民という2階級を作ったんでしょうね。まあ、これが天皇陛下のできた理由だと思うんですね。あとはもう奴隷をできるだけ作らない、できるだけ差別をしない、神様は置かない、軍隊はできるだけ少ない方がいい。今でもね、平和がいい平和がいいって言ってるような人がよくね、ヨーロッパ文化がいいなって言ってるんですけど、ヨーロッパ文化ってのはもう、階級制と軍隊の文化ですからね、だから全然違うんですけど、そういう非常に穏やかな、そして村は割合と大きくない、それから防備も、防備とかそんな遺跡なんか作んなくて、今遺跡になるようなお城っていうとね、ペルセポリスとか、まあ、神のいろんな造作物とかいうふうに、まあ、ごついものができるわけですね。やっぱりでかい軍隊が攻めてきたり殺し合いしたりしますので、それを防御しなきゃいけない。だからそれが全然なければなんてことないんで、別に、普通の農道があってですね、畑があって、まあのんびりと子どもたちが遊んでると、夕方になると夕焼けがあってカラスが、森に帰るっていうようなもんですからね。ですから穏やかな日本っていうのができたわけです。ただ、日本、私ね、一時環境の関係でいろいろ日本の衛星、古代衛星のを調べたことあるんですが、まあ、非常に衛星関係は整ってますね。ナイル川は非常に汚かったし、ヨーロッパなんかその文化を受けてですね、まあ、ローマの時には一時下水道が発達しましたが、パリなんかだって18世紀ぐらいまで汚い水を使ってたんですが、日本は歴史を見ても大体飛鳥時代ぐらいにはもう用水なんかが整っておりますし、下水なんかも整っております。そういう意味では水が豊富なこともあってですね、衛生観念は非常に良かった、衛生環境は非常に良かったですね。もともとこれもどこで発生したかって民間の場合は難しいんですけれども、まあ家の中は靴を一応上がってやるとかですね、それから日本は湿気が多かったんでカビが敵だったんですね。そうしますとやっぱり、家の中をきれいにしておくとか、薬文化が発達するんですね。まあ、これは日本ではリサイクル騒動の時にえらくそういう歴史を知らない人が多くてですね、間違ったことを言っておりましたが、日本はほとんどが焼くんですよ。もちろん死体も焼きますしね、それから、まあ、昔は家も焼いたんですね。例えばそこの主人が死ぬと家を焼いたりしてたんです。それはやっぱり何かそういう不吉なことが起こるってことは、やっぱりばい菌なんかがあるからってことですね。それから、まあ、建築の関係で僕はドクター論文、博士論文の審査をしたことあるんですけど、一回レンガ造りの日本の建設物に対する、博士論文を審査した時に本当にそう思ったんですけど、綿密な研究をしていただいた人だったんでね、やっぱり日本にレンガ造りの家っていうのがなかなか定着しなかった。3回ですね、あっちやこっちやから入ってきてるんですけども定着しない。それはやっぱり湿気の問題なんですね。むしろ地震の問題だっていうんじゃないんですね。地震に対してレンガ組をどうするに組めば、日本のように震度6ぐらいの地震までは大丈夫だってことはもう古代で分かっておりまして、少なくとも中世でははっきり分かっておりますが、まあ、そういうことはしないんですね。これはやっぱり日本の衛生環境が非常に良かった、下水道も非常に良かった。これは後にですね、日本には流行病があまりないということもあります。したがって多分ですね、今から2000年ぐらい前の住居っていうのは、まあ、縦穴ですけども、縦穴住居で、少しその周りにですね、集落の周りとか家族の家の周りにですね、簡単な溝があると、まあ、それを水田の用の水として使ったり、まあ、一般的な用水と使ったり下水に使ったりして非常に環境のいい状態で住めました。それは栽培と、まあ、自然に生育する植物、それから小動物を狩ると、それからまあ少し良くなりますと、そういった穀物を貯めておく高床式の建物、それに猫とか犬といったですね、極めてまあ牧歌的なところでやってきたという、その素晴らしい日本というのが思い浮かびますね。まあ、そうしますと階級制いらないわけです。それから文字もいらないし、大きな、なんていうか軍隊とかお城とかいうのもいりませんね。お城はついに日本は大きなお城はなかったんですね。っていうのは、これは僕はよく日本の話の時するんですけれども、 日本のお城っていうのはお殿様とか重臣とか関係者が住んでるだけなんですね。ところが日本以外、中国の北京城、南京城、中東のイスラム、あのコンスタンチノーブルの大城壁、それからパリのお城、こういうのはみんなですね、市民をお城の中に入れるんですね。つまり、奴隷を取り合うというような文化のあるところ、それから皆殺しをするという文化のあるところは国民を囲わなきゃいけないんですね。ところが日本の場合は 外側が海で、しかも内部で日本列島の中での殺し合いがないもんですから、だから大きな建物は発生しないんです。せいぜい、まあ物見櫓的なものの大きいものとかですから、あの防御系ですね、石を組んで防御したりというようなことはあまりないんですね。日本に石がないかとそんなことないんですよ。それはまあ戦国時代のお城を見ればいいんで、まあ、十分な石材あるんですけども、古いあの縄文時代からですね、歴史時代にわたるところの建物には大体はお堀があって木の柵があるぐらいなんですね。これはいかに日本というのが平和だったか、階級制がなかったかというようなことをまあ示しているわけで、まあ、日本人としてはそれは誇りにすべきものですね。何か日本人は文化が劣ってた、何かって言ったら兵馬が少ないからとか、それから大きな建造物がないからとか、秦の始皇帝の時にはまだ日本は小さい集落だったから、いや小さい集落の方が文化は進んでるんですよ。小さい集落のまま何の問題もなく生活ができるっていうことが素晴らしい文化なんであって、殺し合いがあるから力の強い方がいいと。だから国家がどんどん大きくなって、1万人の国家よりか2万人の国家がいい、2万人の国家よりか10万人の国家がいいつって、どんどんどんどん大きくなって中国を統一しなきゃならなくなったわけですけども、別に中国みたいな大きなところを統一する必要なんか全くありませんからね、戦争がなければ。だから血生臭いから大きな国家ができる。そうすると遠くまで、いろいろ通達だとか手形、通行手形なんかが必要ですから、文字がいる。だから文字も発達する。つまり戦争、血生臭いから進む文化ってのは本当は文化じゃないですよ。本当の文化っていうのは血生臭くない文化が本当の文化ですからね。その意味では、天皇陛下、天皇制ができて国民がみんな一緒ですので、仁徳天皇の言ったと言われる、こういう歴史的な言葉っていうのは本当かどうか聞く必要ないんですね。象徴的だっていうだけなんですが、民のかまどはにぎわいにけり、こんなのは秦の始皇帝の言葉としてはありえませんよ。自分だけが良ければいい、なんていうかな、あの不死の薬を探してこいとか、なんかそんな自分が生き延びればいいというね、あの仁徳天皇の民のかまどはにぎわいにけり、自分の健康とかそういう問題じゃない、日本国民が豊かであれば自分は満足だっていう、もう180度違いますね。それからほとんど戦争がありませんね。聖徳太子の頃の大化の改新とか、蘇我氏の滅亡なんかだって大体数人ぐらいでやってますよ。まあ多くても 2,30 人だったんでしょうね。ですから、まあ、日本の古代っていうのは非常に穏やかだった。その中で神話が生まれ、文化が生まれ、都市はあんまり生まれない、生まれる必要がなかったということですね。素晴らしい国がスタートでできたというのが古代日本の第一歩であったと、まあ、これはもう今までの歴史が日本人は外から来たんじゃないか、日本語はどこから来たんだ、中国にはあんな大きな国があったのになんで日本はなかったのかっていう、そういう軍事優先、戦争優先の思想でですね、できた歴史科学からできるだけ離れて日本を考えなければいけないと思います。